おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年6月26日、金曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、今朝の注目ニュースを約5分でお届けします。今日は軍事の派手な見出しは一休み。国内制度、物流、農業といった暮らしと産業に近い、地に足のついた話題が中心です。それでは参りましょう。まず1本目、国内の制度の話題です。国土交通省がレベル 3.5 飛行について2025年度の施行を経て2026年度から実装を本格的に拡大する方針を示しました。レベル 3.5 飛行とは、機体に積んだカメラと操縦士の技能証明、それに保険加入を条件に地上の補助者の配置や立ち入り管理の看板を省ける制度のことです。これにより道路や鉄道の横断がぐっとやりやすくなります。当面は河川の巡視など、公共業務での活用が主な対象となりそうです。現場目線で言えば、補助者と立ち入り管理が外れることで、人件費と段取りが大きく軽くなるのが要点です。一方で、カメラによる安全確認の記録や保険の整備が前提になります。これからの申請実務では、証拠をどう残すかが、新しい勘どころになりそうです。2本目は、空飛ぶ車 eVTOL の話題です。アメリカのアーチャーアビエーションが、機体の安全性を証明する適合性証明、いわゆる MOC の文書797件すべてがアメリカの航空当局 FAA に受理され、認証手続きのフェーズ3を完了したと伝えられています。先行するジョビーも試験飛行を進めており、両社とも2027年頃の認証取得と商用運航が視野に入ってきました。注目したいのは、技術の派手さよりも書類の積み上げこそが認証の本丸だという点です。これは無人機の形式認証にも通じる話で、空を飛ぶ前に机の上の整合性で勝負が決まるのですね。3本目、機体と技術の話題です。テレビ朝日と KDDI スマートドローンがドローンポートスカイディオドック 4X10 を使った遠隔運用に取り組んでいます。ドローンポートというのは、機体が自動で離着陸し充電もできる無人の基地のことです。狙いは、人が現場に入れない災害時でも上空から映像を取得すること。両社は全国1000カ所への配備を進めています。報道現場にこうした常設機が広がると、操縦士の役割は現地で飛ばす人から遠隔で運用を管理する人へと移っていきそうです。4本目は農業です。DJI が新型の農業機アグラス T100、T70、T70P を投入しました。まずは中国市場向けです。フラッグシップの T100 は AI と AR 機能を備え、同社の農業機として最高の作業効率を謳っています。世界の累計導入は60万台を超え、100カ国以上で使われているそうです。散布ドローンは年々大型化が進んでいますが、現場では機体性能よりも畑の地形にうまく追従できるか、安全に離着陸できる場所を確保できるかが成否を分けます。なお国内では、機体重量と農薬登録の兼ね合いがあり、最新機がそのまま使えるとは限らない点に注意が必要です。5本目、今朝一番のほっこりニュースです。国際ドローン協会が6月20日、八ヶ岳山麓の拠点から標高2220メートルの山小屋赤岳高専へ、宿泊者が注文した生クリームのバースデーケーキを物流ドローンで配送しました。累積の高低差はおよそ1000メートル、強い雨と霧という山岳の厳しい環境での優勝配送です。しかも注文した本人が現地で受け取る日本初の事例とされています。標高差1000メートルを雨と霧の中で飛ばすのは、正直かなり攻めた条件です。潰れやすく温度も気になる生ケーキを無事に届けられたことは、山小屋物流の実用性を一歩進めたと言えるでしょう。最後、6本目も物流です。XTI アロスペースが6月24日、スイスのリジテック社が手掛ける配送ドローン、アイガーを法人向けの製品群に加えたと発表しました。アイガーは、目視の外で最大およそ 100km の配送に対応します。そのため、医薬品や検体の輸送、遠隔地への配送といった 長距離の目視外飛行 BVLOS の用途を想定しています。射程100キロは確かに魅力的ですが、国内では航路の設定や地上のリスク評価の負荷が一気に上がる点は見落とせません。長距離になるほど、どの空域をどんな通信の備えで飛ぶかという設計が許可の分かれ目になります。以上、今日の6本でした。制度、空のモビリティ、報道、農業、そして物流とドローンが暮らしのあちこちに広がっている様子が伝わったでしょうか。各ニュースの詳しい内容はブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでお読みいただけます。出展先のリンクも載せていますので、ぜひ覗いてみてください。それでは今日も安全なフライトを。また明日。